マタイによる福音書26章17節から、除光節の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことでは、と言うと、イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。本日の説教題、杉越の食事をするは、マタイによる福音書26章18節から示されました。17節で、除光祭の第一日に弟子たちはイエス様のところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうかと言います。するとイエス様は18節でこう言われます。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。イエス様は弟子たちと一緒に杉越の食事をする場所をすでに決めておられ、その場所の主人に、そこで食事をすると伝えなさいと弟子たちに言われます。イエス様が杉越の食事をされるのは、十字架につけられる時が近づいていたからです。ここでの時には、元の言葉では特別な時とか季節を意味するカイロスが用いられています。このカイロスは神様による救いの歴史の焦点の一つである主の十字架の時を指します。それはイエス様が裏切られる時に始まり、十字架の上での犠牲によって成就する時です。この時イエス様はご自分を裏切り、十字架につけてしまうことになる弟子たちと一緒に杉越の食事をされ、罪の生み出す死と滅びを過ぎ去らせようとされます。イスラエルの民を奴隷状態から解き放とうとされる 主なる神様の救いの御業を阻んだのは、自分を神とするエジプトの王ファラオでした。神様はファラオが支配するエジプトのウイゴに死をもたらしますが、イスラエルの民の家からはこの災いを過ぎ去らせます。イエス様は自分を神とする罪の生み出す死と滅びから、イエス様を救い主と信じる新しいイスラエルであるキリスト教会につながる主の民を救い出そうとされます。十字架の出来事という主の救いの御業の意味を私たちキリスト者に分からせるために、イエス様はご自分を裏切る弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をされるのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書26章17節以下をご覧ください。17節の過ぎ越しの食事は過ぎ越しの祭りの最初の日の夕食です。過ぎ越しの祭りは太陰太陽暦であるイスラエルの暦の第一の月の14日から祝われます。イスラエルの一日は日没から次の日の 日没までですので、過ぎ越しの祭りは日没後に始まる14日に食べる夕食である過ぎ越しの食事から始まります。主のご受難とご復活の日が太陽暦であるローマ帝国のユリウス暦ですと3月から4月の間で年によって変わるのは太陰太陽暦、太陽暦を一部太陰暦を一部太陽暦で修正したものなんですけれども、太陰太陽暦と太陽暦の間にズレがあるからです。過ぎ越しの祭りは先ほども触れましたようにエジプトで奴隷であったイスラエルの民を主なる神様が救い出してくださったことを記念する祭りです。奴隷は他の人の所有物とされ自由に生きることができません。イスラエルの民にとって何よりも苦しかったのは神様を礼拝する自由が奪われたことです。神様は礼拝を守る自由を奪われ苦しめられているご自分の民の叫び声を聞かれ、イスラエルの民との救いの約束を守られ、主の民を奴隷の家から救い出されました。そのためにまず神様は主の民に犠牲としてほふった一歳のオスの子羊、聖書では子羊を小さな羊、小羊と書きますけれども、それは一歳のオスの子羊ですのことです。背丈はもう大人の普通の羊と同じぐらいになってますが、とても毛も柔らかいし肉も柔らかいんですね。一歳のオスの子羊の血を主の民の家の鴨居と入り口の2本の柱に濡らせ、死と滅びを過ぎ去らせました。過ぎ越しの食事では犠牲の子羊の肉とともに パン種を入れないで焼いたパンを食べるので、17節の最初にありますように除光祭とも呼ばれまして、7日間続けられました。それはエジプトから脱出する際にイースト菌を入れてパン生地を発酵させる時間がなく膨らんでない硬いパンを食べたことを思い出すためでした。子羊の肉と硬いパンに奴隷生活の苦しさを思い出すために苦いナッパの名をと書きますけれども、苦菜を添えてブドウ酒で何度も乾杯をしながら過ぎ越しの食事をしたのです。19節で弟子たちは過ぎ越しの食事の準備をし、20節でイエス様は12人の弟子たちと一緒に食事の席に着かれました。そして21節で一同が食事をしているとき、イエス様はこう言われます。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。すると22節で弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めます。この時弟子たちは誰一人として自分はイエス様を裏切らないと自信を持って言い切ることができませんでした。すると23節から24節でイエス様は弟子たちにこうお答えになります。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためにはよかった。あなた方のうちの一人はイスカリオテのユダです。ユダもイエス様が愛し抜かれた弟子の一人でした。24節の最初の人の子はイエス様を指し、聖書に書いてある通りはイエス様の十字架の上で、イエス様が十字架の上で犠牲になられるのは神様のご計画であることを示しています。もしユダがイエス様を裏切らなかったとしても、神様はご計画を実現することがおできになります。イエス様はユダが裏切るのを思いとどまるように願っておられたでしょう。24節の後半で、人の子を裏切るその者は不幸だには、イエス様の深い嘆きと悲しみが込められています。ここでイエス様はご自分を裏切るユダにこう呼びかけておられるのではないでしょうか。私が聖書に書いてある通り、これから十字架に向かうのはあなたを救いたいからだ。それなのにどうしてあなたは私を裏切ろうとするのか。ユダがイエス様をどうして裏切ったのかは聖書にははっきりと記されてはいません。しかしユダの裏切りをイエス様が望んでおられなかったのは明らかです。イエス様は主を拒んで主の愛を受け入れずに滅びに至る道を歩むくらいならまだ生まれなかった方がよかったと言われる方にほどにユダの裏切りを嘆いておられます。福音書では マタイによる福音書だけが27章3節から10節に記していますが、ユダはイエス様を裏切ってしまったことを後悔し、自ら命を絶ってしまいます。私などは生まれなかった方がよかったと自分に絶望してしまったのでしょう。ユダを絶望させ、自ら命を絶たせてしまった罪さえも、主イエスは十字架の上で引き受けてくださいます。主の十字架の上での犠牲をもってしても受け止めることのできない罪はありません。大切なのは、私たちが父子聖霊なる神様の救いの御業を見限らないことです。たとえ死の直前にあっても、罪を悔い改めて神様に救いを祈り求めることなのです。23節24節25節で裏切ると訳されている言葉は、一般的には引き渡すとか売り渡すと訳されます。マタイによる福音書はユダの陰謀を、イエス様の呼び方が他の弟子たちとユダでは違っていることで明らかにします。22節で他の弟子たちは、主よ、まさか私のことではと一人ずつ聞いていますが、25節でユダは、先生、まさか私のことではと聞いています。ユダはイエス様を主とお呼びするのではなく、ラビ、先生と呼んでいるのです。マタイによる福音書ではイエス様をラビと呼ぶのは、通常は不信仰なものである。この呼び方によってユダの陰謀が明らかにされています。ユダの問いかけは、ゲッセマネでのイエス様への接吻と同様に偽善そのものです。ここでユダはイエス様が自分の裏切りをすでに知っておられるのを驚きながら口を挟んで、先生、まさか私のことではと白を切ります。するとイエス様、それはあなたの言ったことだと言われ、そうだ、裏切り者はお前だとは言われませんでした。イエス様はユダを愛し抜かれ、愛を持って神様に立ち返り、神様から託された自由な意志を持って罪を悔い改めるように求めておられます。全能の御力によってユダを強制的に排除されるのではなく、愛を持って訴えかけておられるのです。ユダが秘密裏に進めていたイエス様の引き渡しを明らかにされた上で、直接ユダを見ながら陰謀を実行するのを思いとどまらせようとされているのです。罪の本当の恐ろしさは、 イエス様の愛に満ちた訴えかけにもかかわらず、神様から目を背け、自分の思いに従って陰謀を実行してしまうことです。ユダは自分の罪の深さを知らされ、イエス様の御顔をまともに見ながら、イエス様を死へと売り渡すという恐ろしい陰謀を実行に移してしまうのです。与えられました御言葉は、ユダが特別な悪人なのではなく、私たちが誰でも陥ってしまう罪に捕らえられた一人の罪人であることを教えてくれます。イエス様はユダを含めて12人の弟子たちと一緒に食事をしてくださり、ご自分を裏切る弟子たちを罪の生み出す死と滅びから救い出してくださいます。イエス様を救い主と信じる新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる主の民を、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。私たちに求められているのは、主の愛に満たされた招きにお応えして罪を悔い改め、十字架の上で犠牲となられた主の御体と血潮に預かることです。自分が陥ってしまった罪はもう取り返しがつかないと自分で決めてしまうのではなく、罪の深さを知らされているがゆえに、主と真正面から目を向き合わせて主に立ち返るのです。主の十字架の出来事によっても許されない罪などはありません。主の十字架の上での犠牲の死は、十字架の上での犠牲の死を遂げてくださったほどに私たちは愛してくださいました。私たちはそれほどまでに主に愛されている自分をただ受け入れればよいのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる主の民である私たちを、自分を神とする罪の生み出す死と滅びから救い出してください。主の十字架の上での犠牲をもってしても受け止めることのできない罪はないと信じて、たとえ死の直前にあっても罪を悔い改めて神様に救いを祈り求めるものとしてください。主の愛に満たされ、主の愛に満たされた招きにお応えして罪を悔い改め、十字架の上で犠牲となられた主の御体と血潮に預かるものとしてください。自分が陥ってしまった罪はもう取り返しがつかないと自分で決めてしまうのではなく、罪深さを知らされているがゆえに主と真正面から向き合い主に立ち返るものとしてください。主は十字架の上で犠牲の死を遂げてくださったほどに私たちを愛してくださいました。どうぞ私たちをそれほどまでに主に愛されている自分を受け入れるものと してください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。